それではお読みいたします。ローマ人への手紙1章の24節から。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けています。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。そこで彼らはしてはならないことを行っているのです。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちを死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけではなく、それを行う者たちに同意もしているのです。本日はこの箇所から工藤先生に限りなく進んでいく人間の罪と題して説教していただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、聖なるお名前を心より賛美申し上げます。救い主イエスキリストの贖いのゆえに、今日も私たちを御前に招き入れてくださったこと、唯一まことの神様を礼拝できるこの幸いと恵みを心から感謝いたします。これから神様の言葉であられます聖書に耳を傾けていきます。ここにおられるお一人お一人、そしてインターネットを通して聞いておられるお一人お一人の心を主が照らしてくださって、この御言葉が分かるように導いてくださり、私たちを養ってくださいますようにお願いいたします。特に信仰の試みやさまざまな困難の中にある方々を覚えてくださって、今日特別に支えと守りと励ましとを与えてくださいますようにお願いをいたします。私たちは落ち着いた中でこのように礼拝がすることを許されていますけれども、長い戦乱の中で今日も苦しんでおられる方々がいますから、どうか一日も早く平穏な日常が戻ってくるようにとお願いをいたします。立てられています為政者たちが与えられているその力を正しく用いることができますように、また周りに置かれている方々が勇気を持って助言をしていくことができますように、どうぞ助け導いてください。今日は父の日になっています。私たちに肉の父が与えられていること、またこの神の家族のうちに霊的な父が与えられて、いつも私たちを導いてくださることに心から感謝いたします。どうぞこれからも互いに愛し合い支え合って、主にあるこの関係をますます祝福してくださいますようにお願いをいたします。これからのひととき、主の御手にお委ねいたします。感謝してイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。続けてローマ人への手紙からご一緒に耳を傾けていきたいと思っています。私たちは今、人間の罪というテーマの中にいます。前回はですね、罪の根本ということを教えられました。罪の根本とは、作り主なる神様を神として崇めないこと、そして感謝もしないということ私たちは先々週見てきました。そしてこの罪の根本に対して神様の怒りが天から啓示されているのだとパウロは述べたところでした。続く本日の箇所では、この罪の根本ということがあるがゆえに、 私たちのうちに具体的な罪が広がっていくということが述べられていきます。そしてそこには神様の裁きが実はすでに下っているのだということが告げられていくんです。どうでしょう、神様の裁きということを聞いたときにどのような情景を思い浮かべるでしょうか。例えば私たちが神様から厳しく責められているところ、神様の怒りの表情ですとか、また大きな声、叱責されている場面を思い浮かべるかもしれません。しかし今日の箇所で言われていますこの神様の裁きというのは人々を罪に引き渡すことだと言われています。24節と26節、そして28節と3度、神は彼らを何々に引き渡されましたというこの同じ表現が繰り返されているんです。私たちのうちであっても、言われているうちが花だよねなんて言い方をしますけれども、まさに神様がいくら言っても聞かない固くなな人間を罪の思いに任せてしまうという裁き、放っておいてなすがままにされるという裁きが今日語られています。このようにして罪へのブレーキを外されてしまった人間は、今日の箇所に示されていくようにどんどんどんどんと、まるで故障した車が急な下り坂を下っていくように、罪から罪へと進んでいってしまうのだということが言われているんです。そしてその下り坂の行き着くところは、命の源であられる神様と最も遠く離れた永遠の死というところに至ってしまうんだということを言っているんです。パウロは今日の箇所であらゆる罪を並べ立てることで、このどんどんどんどん悪くなっていく人間を責め立てているのでしょうか、もう後戻りできないよと言っているのでしょうか。そうではないんです。私たちがどこから暗くなってしまったのか、そのことを示すことによって福音に戻ってくるようにとパウロは光を指し示しているんですね。パウロは私たちの戻るべき場所がどこなのかということを知っているがゆえに、この人間が罪に支配されて落ちていく様子をちゃんと見通すことができたんです。それでは人間が作り主なる神様から離れていってしまうとどのようになっていってしまうのかということを今日はご一緒に見ていきたいと思います。今日の聖書箇所に入っていきます。罪が人間を支配していく様子です。24節25節をお読みいたします。24節25節、そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を辱めています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。ここでは神様が心の欲望のままに人間を汚れに引き渡したと言われています。これはなすがままにされたということですね。その結果人間は互いに自分たちの体を辱めるものとなったと言われています。神様との縦の関係が失われてしまうなら、隣人との横の関係も損なわれていく。本当の意味で隣人を愛し隣人を大切にすることができなくなってしまうんです。ここでは特に欲望とか汚れという、これは性的な関係を意味する言葉が使われています。本来結婚における祝福として与えられたこの性の関係が、ただ自分の欲望を満たすためのものになってしまうんですね。これはもちろん相手を傷つけるということになってしまいます。しかしそれだけではないんです。自分の体をも辱めるということなんです。 私たち人間は皆神の形として作られました。それゆえ神の形としてのふさわしい歩みをしないならば、私たち人間は自分の神の形を傷つけている。またそこに表されている神の栄光と尊厳を侮っているということになってしまうんです。現代性の問題に関しては、法律に触れなければいいじゃないかと、また他の人の迷惑にならなければ、あとはそれぞれの倫理観に任せればいいんだという考えが多いのかもしれません。しかしここで言っている神様からブレーキを外された人間、欲望の赴くままにされてしまうなら、この与えられている欲求というものが貪欲という罪に支配されてしまって、本来の結婚関係という枠から逸脱してしまう。そして隣人と自分を傷つけ、神様に対して罪を犯す、神様に対して罪を犯すものとなっていってしまうんです。25節には偶像礼拝との関係が述べられています。このように罪の支配にとらわれてしまうなら、自分の欲望を満たすことが第一、それを満たしてくれるものが偶像となってしまい、神のように拝んでいくことになってしまうんです。ピリピ人への手紙の3章19節はこう言っています。お読みしますので聞いていてください。ピリピ人への手紙3章19節、彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちですと。欲望が神になってしまう、恥ずべきものを栄光としてしまう、そして地上のことだけを考えるものになってしまうと言われています。そこにはもはや神様が与えてくださった本来の性の関係、結婚の祝福という神様の真理はなくなってしまいます。確かに時代は絶えず変化しています。結婚観もどんどん変わっていくことでしょう。しかし私たちは時代がどう言っているのかということではなくて、聖書はどう言っているのかということを基準にする必要があるんです。モーセがですね、イスラエルの民をエジプトから解放しました。そして荒野に出て行って、祝福の地へと旅をするんですね。カナンの地へと旅をしていきました。でその途上ですね、モーセがいない間に民は金の格子を作ったんですね。そしてこれを礼拝するという罪を犯しました。そういうことがありました。神様はこの罪に対して非常に怒られて、あなたたちだけで祝福の地カナンに登っていけと、このように言われたんですね。この民はうなじが固くて悪すぎるから、私が一緒にいると滅ぼしてしまうから、あなた方だけで行きなさいと言われました。その時にモーセが何と答えたかということなんです。モーセは、もしあなたご自身が共に行かないのなら、ここから登らせないでくださいと、主が共に行ってくださらないのなら、いくら祝福のあふれた地、乳と蜜の流れる豊かな地に行っても意味がないのだとモーセは訴えました。主が共におられるのなら、ここ荒野でいいのだとモーセは言っているんです。このようにいくら祝福と思える状況を手にしたとしても、私たちの欲求がいくら豊かに満たされたとしても、そこに神様がおられないのであれば、それは本当の祝福とは言えないということなんです。それで私たちは、聖書がどう言っているのか、神様が本来お作りになったところはどこなのかということを大切にしていきたいんです。そこにこそ誠の祝福があるからなんですね。それでは次に進みます。26節27節をお読みいたします。26節、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、 彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然な報いをその身に受けています。ここには性的なこの歪みというものがさらに進んでいく様子が述べられています。神様が定めてくださった結婚という枠を超えた男女の関係は性別をも超えたものになっていってしまいます。ここに使用されているこの男という言葉、また女という言葉はオスとかメスを表す生物学的な用語が用いられています。聖書は人間が男と女に創造された、生物学的な性別を持って創造されたのだとはっきりと述べているんです。現代頻繁に耳にしますこのジェンダーの問題ですね。最近のこのジェンダーという意味は生物学的性というよりも男らしさとか女らしさということを表したり、また社会が自分の性をどのように認めるかということに注目点があるようです。神様は聖書が言っている通り、確かに人を男と女に創造されたんですけれども、自分の性別をそれぞれが決めていいんだという時代になってくれば、必然的にこの結婚の枠も広がっていくことになっていくことになるでしょう。しかし聖書の定める結婚、そして性の関係とは、男性、オスである男性とメスである女性の間のものとして神様がお作りになったとはっきりと言われているんです。男は妻と結ばれ二人は一体となる、これが神様のお定めになった結婚の秩序です。初めの人アダムが善悪の知識の実を食べてしまいました。これは神様に反逆するということを意味しています。でその時にアダムがまずしたことは何であったでしょうか。アダムはまずイチジクの葉で自分の腰を隠しました。このことは本来理性のもとにあるはずのこの欲求というものがコントロールできなくなってしまった、隠すべきものとなってしまったということを意味しています。神様と人間との本来の秩序、これが失われたときに私たち自身の中での秩序、理性と欲求の秩序もまた失われてしまい、また隣人との男女関係という秩序も失われていってしまったんだと言っているんです。それによって今読みした26節27節のようなことが2000年前から、いやもっと前から私たち人間の間では同じく起こってきました。神様から離れてしまった結果、神様が与えてくださった男と女の秩序も失われていっているんだというのが聖書の語るところなんです。しかしここで一つ注意したいことがあります。それはこの本日の箇所を見ると、この同性愛の罪というのが他の情欲の罪、不貧困の罪、また先に行くと出てきます貪欲とか妬みとか争いとか諸々の罪と同じところから出ているんだということなんです。すべては罪の根本、神を神としないというところから出たものであります。それゆえ福音を信じて神様に立ち返るなら、すべての罪は許される、そしてすべての罪は癒されていくものであるということができるんです。例えば私たちクリスチャンの中であっても情欲の罪を持たないという、特に男性はいないと思います。しかしそれが自制を伴うものであれば、また実際の行動に出ていないものであれば、教会がその罪を裁くということはありません。同性愛の思いを持ってしまうということも全く同じことです。 共に励まし合い寄り添い合って、このことと戦い癒されていくようにと互いに祈り求めていくことです。誤ってこの同性愛を許されないことなんだとして教会から排除してしまうということがないようにしたいと思います。一方で時代が変化しているのだから教会もそれに合わせなくてはと聖書を逸脱するということもないようにしたいと思うんです。どちらにも偏ることなく、あくまで聖書がどう教えているのか、聖書が言っている通りに私たちは立っていきたいと願うんです。C.S. ルイスという人がこのような言葉を残しています。私たちの愛は、私たちの愛は罪の恐ろしさを深く受け止めていながら、なお罪人を愛してやまない、そのような愛でなくてはならないんだと言っています。このジェンダー問題に関しては非常に複雑なことと私も思っていますので、今日お話ししたような原理原則とともに一度御言葉からきちんと整理して学ぶ必要があると考えています。ぜひ疑問などある方はご遠慮なくお声かけいただければと思っています。さて次です。28節から、ブレーキを外された人間の罪、それがあらゆる分野に広がって深まっていく様子が描かれていきます。28節から31節までをお読みいたします。28節から31節。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことを行っているのです。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで不誠実で情け知らずで無慈悲です。一つ一つの罪を説明する必要はないと思うんです。これを読んでいて心が苦しくなってくるのは、この罪のリストの中に自分も当てはまることがあって、この罪で苦しんだことがあるからだと思うんです。また今の世の中を見るなら、世の中がどんどん良くなってるなと感じる方は少ないと思います。むしろここにある罪によって世界はますます暗くなっているんじゃないかと、皆がそう感じているのではないでしょうか。これが神様と共に歩むことを願わず、そして神様が罪へと人を引き渡してしまった、その結果と聖書は言っているんです。罪が人間のあらゆる領域に、また世の中の全体へと支配を広げていくことになってしまうんです。28節を塚本寅次という方が次のように訳していますので、お読みしますので、お手元の聖書と比べて聞いていただければと思います。28節、塚本寅次訳。こうして彼らは神を知ることを役に立たぬものと考えたので、神の方でも彼らの心が役に立たなくなるに任せられた。人間が神を知ることなど役に立たないと、不要だと考えるようになってしまった。それゆえ神様の方でもその考えに人間を引き渡して、人間の心、つまり理性ですね、理性が役に立たなくなるようにされたのだと、そういうことを言っているんです。それゆえ人はこの与えられた本来は良いものである欲求というものを理性によってふさわしく制することができなくなってしまい、してはならないことであるとどこか心の底では分かっていながら、またこのままではいけないと思っていながらも、罪に罪を重ねていってしまうということになってしまったんです。そしてさらには、ついにはですね、32節に 言われていますように、罪を行う他の人に同意する、他の人の罪にも賛成していく、そして皆が行っているのだから大丈夫じゃないかと、時代が許しているんだからこれでいいじゃないかと言ってしまうんですね。その行き着くところはどこかというと、死であると言われています。つまり神様から最も離れたところ、永遠の暗闇において苦しんでいくことになるんだと、今日の御言葉は私たちに呼びかけているんです。本日は私たち人間が罪の根本、神を神として崇めない、また感謝もせずというところから罪が広がっていってしまうということ、どんどん深まっていってしまう、そしてついには大きな災いとなるのだということをご一緒に見てきました。人間がいるべきところから離れ続けていってしまうなら、本来の在り方を失っていく、本来の秩序を失っていく、そして悲惨なことになってしまうのだと言われています。しかしです、神様はこのような悲惨なところに私たちを捨てておくことはなさいませんでした。御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださり、救い主イエス・キリストの十字架と復活は私たちを罪の支配から解放してくださるんです。欲望が罪に支配されることのないようにしてくださいます。私たちの理性を本来のものに正しくしてくださり、神の真理に立ち返ることができるようにしてくださったんです。これは私たちが神様を愛して、また隣人を愛して幸せに生きることができるようになるためにしてくださったことです。確かに救われたからといって完全に罪の問題が解決されたのではありません。キリスト者であっても私たちは罪を犯してしまうことはあります。しかし私たちは罪に支配されているわけではないんです。私たちの主人は罪ではなくて唯一誠の主のみであります。それゆえこれからも私たちは主イエスキリストを信じ続け、罪の支配から解放されたものとして私たちに与えられているそれぞれの人生を神様に従って作られたものとしての本来の歩みをしていきたいと願うんです。何にも支配されることのない歩み、愛に生きるというこの自由な喜びが与えられています。この喜びをご一緒に味わいつつ、皆で御国まで歩んでいきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたから離れてしまい滅びへと向かっていた私たちを憐れんでくださって、救い主イエス様を使わせてくださり、罪の支配から解放してくださったことを心から感謝いたします。作り主なる神様と共に歩むことのできる幸いに感謝して、また互いに愛し合って一生涯御国に至るまで主の家に住まい、主と共に歩むことをさせてくださいますようにと、どうぞお願いをいたします。私たちの救い主であられますイエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。